世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和8年1月1日、第303号、CD2-2 です。次は一般質問です。11月27日、および28日の本会議では、30名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、立憲民主党無所属愛世田谷区議団、桜井順子議員の質問です。全区立校へのエレベーターの設置。インクルーシブ教育の実現には、配慮を要する子どもが安心して過ごせる学校環境の整備が肝要です。この視点で全区立校へのエレベーター設置を早急に進めなさい。
子供の入学前から設置の検討を行うなど、柔軟な対応を図ります。
世田谷清掃工場建て替えの周知。世田谷清掃工場は2026年2月からの建て替え工事に伴い、ゴミの搬入を停止します。ゴミ収集への影響などを不安視する区民の声を受け止め、丁寧な周知に努めなさい。
イベントなどの様々な機会を活用して周知の強化を検討します。
複合的な課題に対する重層的支援。複合的な課題を抱え子育てに悩む家庭を確実に支援につなぐべきです。福祉緊急対応の特別支援チームの活用など、従来の枠組みを超えた重層的支援体制を整えなさい。
重層的支援により誰一人取り残さない世田谷の実現を目指します。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団、桜井順子議員の質問でした。次は立憲民主党無所属愛世田谷区議団、宮香織議員の質問です。教育現場における人権の尊重。学校現場で子供が教員へ暴力を振るう事案が増えています。子供の人権を尊重しつつ、教員の人権を守ることも重要と考えますが、区はどのように指導していくのですか？
教職員が一体となり、子供自身が改善していくことを支えます。
学校運営の健全化に向けた取り組み。教員の離職や精神疾患に伴う休職が増えており、対策は急務です。学校運営の健全化に向け、若手教員の育成に注力するとともに、教員が悩みを相談できる体制を整えなさい。
悩みを早期に相談できる環境を整えるなど、取り組みを進めています。
保護者による過剰な要求への対応。教員の休職が増加している要因として、保護者からのカスタマーハラスメントが挙げられます。区は現状をどのように捉え、教員を守る仕組みを構築していくのですか？
学校への支援体制を強化し、教員が安心して働ける環境を築きます。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団、宮香織議員の質問でした。次は立憲民主党無所属愛世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。産業活性化拠点の運営状況の把握。産業活性化拠点ホームワークビレッジの健全な運営に向け、来場者数や収益などの状況を十分把握すべきです。運営事業者から毎月報告を受ける体制を整えなさい。
定期的な連絡会などで状況把握に努め、事業改善に取り組みます。
ホームワークビレッジの環境改善。ホームワークビレッジは空調設備の設置が不十分であるなど、誰もが利用しやすい環境とは言い難いです。子育て世帯や高齢者など多様な層を包摂できるよう改善しなさい。
快適に利用いただけるよう、運営事業者と環境改善を検討します。
産業交流にかかる事業成果の可視化。多様な人々が集い、地域課題の解決が期待できる産業創造プラットフォームでの事業成果を可視化し、 参加者増を図るべきです。事業成果を金銭的に評価し、公開しなさい。
地域経済の持続可能な発展を目指す会議での検証対象とします。
以上、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、比江島進議員の質問です。空襲被害者見舞金支給に反対。国会での法案成立の後押しを理由にし、区税を使った見舞金支給を進める区長の姿勢には反対です。そもそも区民からの要望がない中で実施する必要があるのですか？
区の取り組みを発信し、法案制定を後押しできればと考えています。
外国人解体業者へ指導を徹底せよ。区内で外国人業者が仮囲いなどを設置せずに解体工事を行う事案が発生しました。周辺住民の不安の声を踏まえ、ルールを守らない外国人業者への指導を徹底しなさい。
パトロールでの指導に加え、分かりやすい啓発方法を検討します。
デマ対策と言論の自由の確保。杉並区長が SNS などで誤情報や風説が拡散される事態に備え、関係部局に対策を検討するよう指示したとの報道がありました。区長は対策を講じる考えはあるのですか？
正確な事実の発信と誤情報の打ち消しが必要と考えています。
以上、無所属、世田谷行革110番、比江島進議員の質問でした。次は日本維新の会、若林理沙議員の質問です。AI リテラシー教育の推進。AI を悪用した偽画像が拡散する今、子供が情報の真偽を見抜く力を養うことが重要です。AI リテラシーを発達段階に応じて体系的に学べる教育環境を整えなさい。
次期学習指導要領を見据え、体系的なカリキュラムを検討します。
産後うつを防ぐ早期支援の導入。産後うつは自殺や乳児虐待につながる危険要因で、迅速な支援が必要です。早期発見に向け、産後2週間及び1ヶ月に心身の状態を把握する産婦健康審査を導入しなさい。
より早い段階での把握が必要と考え、導入の検討を進めます。
熊出没など大型野生動物対策。熊による被害が全国で多発しており、区内にも出没する可能性があると聞きます。区は熊をはじめとする大型獣類の出没に備え、どのような体制を整えているのですか？
東京都や警察などとの連携や危機管理の連絡体制を確認しています。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問です。農業と教育が連携した取り組みの推進。千歳台の農園では不登校傾向の子どもが地域の方々と一緒に農作業を行っています。子どもの居場所づくりや農業の魅力発信の意義を踏まえ、活動の場を拡充しなさい。
農業公園の福祉的、教育的な活用などに向けて検討を進めます。
離婚後の親権にかかる法改正の周知。共同親権の導入など、離婚後の親権にかかる法改正を区民が正しく理解することが重要です。子どもの権利を守るという法改正の趣旨を踏まえ、周知啓発に注力しなさい。
子どもの最善の利益を確保するための取り組みを推進していきます。
AI を活用した子どもの自殺対策。中高生の自殺対策に AI を活用すべきです。区が貸与するタブレット端末で自殺関連の単語が使われた際に AI のチャット相談に誘導するなどの仕組みを検討しなさい。
対応策について技術の動向や他自治体の事例などを研究します。
以上、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問でした。次は世田谷無所属、日内優子議員の質問です。 自転車の安全な走行環境の整備、自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度が導入されます。交通ルールの遵守に向け、自転車レーンと車道の間にポールを立てるなど、安全な走行環境を整備しなさい。
他自治体の整備事例を調査、研究し、整備に向けた検討を進めます。
被災状況の情報収集体制の強化。江戸川区では、災害時の被害状況を迅速に把握するため、高所カメラと AI を連携させた被害情報収集システムなど、最新の防災技術を導入しています。区も導入しなさい。
まずは運用方法やランニングコストなどの把握に努めます。
災害に備えた無電柱化の推進。災害時に倒壊した電柱が緊急車両の妨げとならないよう、道幅が狭い生活道路などへの無電柱化の推進を区に再三求めてきました。進捗状況と今後の見通しを示しなさい。
6年度末時点で約 14.1km が完了し、今後も着実に整備を進めます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。区内企業の海外展開への支援。区内には国内有数の義足メーカーなど世界的な競争力を有する企業が存在します。区は区内大使館との定期的な情報交換などを通じて海外への販路拡大を支援しなさい。
海外展開の関連経費に活用可能な補助制度の周知に努めます。
台湾高雄市との友好交流協定締結。区が文化交流に関する覚書を結ぶ台湾高雄市との関係を一層強化すべきです。2026年3月の覚書更新を機に、経済交流や災害時協力も含む友好交流協定を締結しなさい。
将来的な友好交流協定の締結も視野に入れ、関係を深めます。
就活支援センターでの空き家対策。超高齢社会を迎え、今後管理不全空き家が一層増加すると懸念されます。区が設置予定の就活支援センターでは、自宅の処分に関する相談についても丁寧に対応しなさい。
区が協定を結ぶ空き家にかかる窓口など、適切な機関へつなぎます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団坂本美恵子議員の質問です。ゴミの収集作業員の熱中症対策。ゴミの収集は猛暑でも立ち止まることなく作業するため非常に過酷であり、区内でも複数名の職員が熱中症で搬送されたと聞きます。人員増など抜本的な対策を講じなさい。
多面的な熱中症予防を推進し、職員の安全衛生管理に努めます。
区立保育園への事務職員の配置。過去の議会で保育士の負担軽減に向け、区立保育園への事務職員の配置を求めたのに対し、区は業務改善を図ると答えましたが、遅々として進みません。配置に踏み切りなさい。
園長会やコンサルタントなどと業務改善の検討を進めています。
学校での包括的性教育の推進。子ども・若者は学校でも家庭でも性の問題を十分に学べず、不確かな情報の渦の中に放置されています。小学生の段階から成長に応じた包括的性教育を実施しなさい。
発達段階に応じた包括的性教育の充実に向けて研究を進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問です。世田谷便利帳の電子化の推進。世田谷便利帳は区の行政サービスなどの情報が一冊にまとまっており、大変便利です。区民がいつでも利用できるよう、広報誌アプリへの掲載など電子化を進めなさい。
アプリへの掲載を検討し、区民サービスの向上に取り組みます。
民間空襲被害者支援に対する疑義。区が提案予定の民間空襲被害者への見舞い金支給は、本来国が行うべき事業です。国の行動を促す狙いならば、区長はまず特別区長会などで事業の意義を周知しなさい。
被害者支援などの取り組みが他自治体に広がるよう働きかけます。
多摩川河川敷の舗装整備。狛江市などの近隣自治体では、多摩川河川敷の舗装が完了し、良好な歩行環境が整う一方、区内での整備は一向に進展がありません。今後どのように整備に取り組むのですか？
河川管理者である国などと共同し、整備に向け対策を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。インクルーシブ教育の実現。インクルーシブ教育の実現には、家庭や地域の協力が不可欠ですが、PTA やボランティアなどに負担が集中してはなりません。役割を整理し、持続可能な体制を作りなさい。
正確な情報を発信して、家庭や地域をつなぐ取り組みを進めます。
若者の主体的な地域活動の促進。三軒茶屋に整備する青少年交流センターは、地域や商店街の協力のもと、若者が主体的に挑戦できる場とすべきです。若者や地域の声を踏まえながら、運営体制を整えなさい。
若者が自らの発想などをもとに、地域と連携できるよう取り組みます。
若者の主体的な活動の見える化。若者の挑戦意欲向上に向け、青少年交流センターでの活動を可視化すべきです。地域活動のポイント化や e スポーツの配信など、成長の軌跡を蓄積する仕組みを作りなさい。
提案の取り組みを含め、見える化に向けて有効な方策を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。知的障害者の充実した学びの実現。知的障害者の障害学習の場、泉学級では、障害のある学級生とボランティアの学級主事が様々な活動をしています。活動内容には学級生の意思を反映しなさい。
意見を聞く場を設けて実施可能な活動を取り入れています。
学級主事の費用負担の現状。泉学級の安定運営には、ボランティアとして運営を支える学級主事が安心して活動できる環境が必要ですが、外出時の費用は自己負担と聞きます。負担の現状を示しなさい。
謝礼はありますが、活動の際の交通費などを負担いただいています。
泉学級の発展に向けた取り組み。泉学級の発展に向けては、学級主事の担い手確保や参加する学級生の拡大が課題です。開設60周年を契機とした周知啓発や関係機関との連携強化に注力しなさい。
PR 動画の作成や関係機関へのチラシ配布などを行っています。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。姉妹都市交流のさらなる発展。ウィニペグ市との姉妹都市交流の発展に向け、区民に交流の意義や価値を積極的に発信すべきです。いただいた記念品や学生派遣の記録など、交流の財産を広く公開しなさい。
記念品の活用も含め、区民の関心が高まるよう周知を充実します。
高齢者のタクシー利用への支援。配車アプリの普及が進み、スマホ操作に不慣れな高齢者などはタクシーを利用しづらい状況です。公共施設で配車を手伝うなど、移動手段を確保できるよう支援しなさい。
安心して利用できるよう関係所間で連携した取り組みを検討します。
公共交通政策の今後の展開。シェアサイクルや配車アプリなどの普及により、区民の移動手段は多様化しています。こうした新たなサービス事業者も交え、今後の公共交通政策の方向性を定めなさい。
当該事業者も交えて、今後の公共交通のあり方を検討します。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団原田龍馬議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問です。区長の自宅問題にまつわる疑惑。区長は自宅改築時に隣地を借りたと言いますが、公的な証拠はなく、事実を確認するため当該地の地主を訪ねると区長の弁護士を案内されました。地主に圧力をかけたのですか？
区政に直接関係ないことに関して答えるのは適切ではありません。
説明から逃げる区長の姿勢。区長は自宅改築時の土地の借用にかかる我が会派の質疑に矛盾する答弁や主観にとどまる答弁を繰り返しており、疑念が深まるばかりです。逃げずに事実を証明しなさい。
先代の地主の行為で無料で提供してもらったことは事実です。
区長宅改築時の隣地の借用期間。区長宅を改築する際に区長が借りたと主張する土地は借用を裏付ける書面がなく、借用期間も不明です。いつ借りていつ返したのか、その事実を明確に答弁しなさい。
建築前に借用し、建築後に返却しましたが、日付までは確定できません。
以上、無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問でした。次は参政党岡川大輝議員の質問です。区長による根拠のない印象形成。区長は先の決算委員会で特定の政党が排外主義を標榜しており危険な思想を持っていると区民の誤解を招くような答弁をしました。根拠ない不当な印象形成はやめなさい。
排外主義などを標榜する政党の存在を肯定したわけではありません。
区長は政治的中立性を堅持せよ。行政には政治的中立性を保つ義務がありますが、区長は特定の政治的立場に偏ったと受け取られかねない答弁を繰り返しています。行政の長として中立性を堅持しなさい。
行政の長として中立性を確保することは重要だと考えています。
区が目指す教育 DX の展望。春日井市の出川小学校では、全教科でパソコンを効果的に活用しながら子どもの社会性や人間力を育む ICT 教育を推進しています。区が目指す教育 DX の展望を示しなさい。
一人一人が自ら考える力を養う学びの実現を目指していきます。
以上、参政党岡川大輝議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団津上仁志議員の質問です。一時預かり一時保育の無償化。未就園児を対象とした保育事業の無償化が進む一方で、ホットステイなどの一時預かり事業は有料のままです。同様に無償化し、在宅子育て家庭も平等に支援しなさい。
在宅子育て家庭の経済的負担軽減を図れるよう検討を進めます。
ゴミ屋敷にかかる相談への対応改善。区にはゴミ屋敷に関する相談が毎年50件以上も寄せられます。相談者の思いを受け止め、ゴミ屋敷と認定されない事案についても助言や支援を行うよう改めなさい。
多角的に支援し、完全なゴミ屋敷となる前に早期解決に努めます。
止水板設置助成制度の創設。目黒区では豪雨による浸水被害を防ぐため、止水板の設置助成制度を大幅に拡充しました。区民の財産を守るため、東京都の補助金を活用し、区も同等の制度を創設しなさい。
近隣自治体との均衡も考慮し、 財政状況を踏まえ検討しています。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、神尾理沙議員の質問です。ゴミ削減のための環境学習の充実。環境に配慮した持続可能な社会の実現には、子どもの意識醸成が不可欠です。ゴミ削減への自発的な行動が広がるよう、発達段階に応じた体験学習の機会を充実しなさい。
保育園での体感的な環境学習を広く展開することを検討します。
区内での交流自治体の魅力の発信。川場村などの交流自治体との関係を一層深めるため、区民に各自治体の魅力を発信すべきです。交流先の特産品を公共施設で販売するなど、工夫を凝らして取り組みなさい。
新庁舎に入るコンビニで販売するなど、魅力発信に努めます。
子育て家庭への切れ目ない支援。学童期の子どもまでを切れ目なく支援するには、子ども家庭支援センターが調整力を発揮し、関係機関と強固な協力体制を構築することが肝要です。取り組み方針を示しなさい。
子どもの発するサインを見逃さないよう支援体制を構築します。
以上、国際都市世田谷、神尾理沙議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。窓口混雑の解消に対する区の矛盾。区長は招集挨拶で待合スペースを拡充し、待ち時間の利便性向上を目指すと表明しました。待ち時間の解消の約束を保護にする発言とも取れますが、区の姿勢を示しなさい。
窓口混雑の緩和や待ち時間の縮減を目指し、各種取り組みを進めます。
児童生徒の暴力行為の未然防止を。学校における子どもの暴力行為が増加していることが国の調査で判明しました。児童生徒が楽しく通える環境を守るため、原因を分析し、予防的アプローチを構築しなさい。
関係機関と連携し、予防的アプローチの構築に向け取り組みます。
高齢者の居場所問題への基本姿勢。高齢者の居場所づくりが進まない区の現状に、高齢者は不安を感じています。高齢者が身近な地区で安心して過ごせる環境づくりについて、区長の基本姿勢を示しなさい。
高齢者の居場所を各地域に整備していきたいと考えています。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。一時保育、一時預かりの無償化。都内で第一子の保育料が無償化されましたが、区の一時保育や一時預かりは有料のままです。利用者負担の公平性や子育て家庭を地域で見守る視点に鑑み、無償化しなさい。
公平性や子育て環境の充実などを踏まえ、引き続き検討します。
ファミリーサポートセンター事業の援助会員の確保。地域で子育て家庭を支援するファミリーサポートセンター事業が無償化された場合、利用者の増加が見込まれます。有償ボランティアである援助会員の負担軽減と同時に拡充を図りなさい。
東京都の補助を活用した援助会員への謝礼金の上乗せを検討します。
シニア世代の就労環境の整備。就労を希望するシニア世代が多様な働き方を選択できる世田谷を実現すべきです。高齢者の雇用促進に向け、区内事業者への働きかけや直接的な支援に取り組みなさい。
採用への理解促進や環境整備につながる働きかけを行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。プラスチック分別と資源化の周知。プラスチックの分別収集をしていない最後の特別区となり、再資源化で足を引っ張ることは許されません。 分別収集への区民の理解を得るために周知徹底しなさい。
様々な媒体を活用した重点的な広報を継続して実施します。
命を守る金銭管理の支援について、本人の了承なしに支援できない金銭管理は生活に支障が出て命に関わることもあります。新設する仮称就活支援センターでは深刻な事態の支援体制を強化しなさい。
多機関共同による支援を行い、本人の生活の質向上に努めます。
独居高齢者の退院支援サービス、入院時の支援では退院後に必要な医療介護サービスまで考慮することが重要です。仮称就活支援センターでは生活再建を含めた退院支援も追加しなさい。
円滑に在宅生活へ移行できるよう関係機関と連携し支援します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問です。姉妹都市交流の区民周知の強化、姉妹都市交流の発展に向け、ウィニペグ市をはじめとする各都市に区民が関心を抱くよう周知を強化すべきです。都市の歴史や魅力などを学べる企画展を実施しなさい。
様々な機会を活かし、各都市の魅力などの周知に取り組みます。
チーム担任制に対する児童の反応。複数の教員で学級を受け持つチーム担任制は、教員の負担軽減に有効ですが、児童との関係が薄れる懸念もあります。試行中の各校の児童や保護者はどう感じているのですか？
相談しやすい先生を選べてよいなど、肯定的な感想が多いです。
街中の落書きへの対策強化。街中の落書きは美観を損ねるだけでなく、犯罪を誘発する恐れもあり、対策を強化すべきです。タクに習い、落書きの消去について専門事業者の活用を検討しなさい。
他自治体の事例も参考に、より効果的な対策を推進します。
以上、自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問です。在宅療養患者への支援の取り組み方針。東京都は医師会と連携し、在宅療養患者への24時間診療を行う在宅医療推進強化事業を実施しています。8年度から区へ事業が移管されると聞きますが、今後の取り組み方針を示しなさい。
世田谷、多摩川両医師会と連携し、在宅医療体制の構築を進めます。
在宅医療推進強化事業の予算措置。在宅医療推進強化事業の継続にあたっては、人件費やシステムの維持に多大な費用を要すため、医師会への財政支援は不可欠です。予算規模をどう想定しているのですか？
東京都と同額の予算規模で事業が継続できるよう調整しています。
わかりやすい行政文書への改善。区が発信する文書は難しい内容や表現が多く、区民に優しい文書とは言えません。まずは知的障害のある方に向けた文書から改善すべきと考えますが、見解を示しなさい。
わかりやすい文書への改善に向けて可能なものから取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問でした。次はレインボー世田谷上川彩議員の質問です。区民同性カップルにも遺族保障を。区は公務で死亡した職員の同性パートナーには遺族保障する制度を整えた一方で、区の過失などで死亡した区民などには同種の保障もなく不合理です。不均等を是正しなさい。
関係所管で連携しながら遺族保障にかかる方策を検討します。
保管年数35年の文化財、復元を。区がその文化財的価値を認め、部材一式のご寄付を受けてから35年、一向に復元されない文化財、旧棚網家板蔵への対応はあまりに不誠実です。 整備方針を明確化しなさい。
活用方法を定め、できる限り早期の復元と公開に取り組みます。
幻の在来種、武蔵野の保全活用。大正期、三軒茶屋の水田で採取されたと伝わる、久の花詐欺草の在来種、武蔵野の保持者が二人見つかったことは幸いですが、区も保全に関与し、利活用すべきです。
指摘の専門機関での保存などに向けて、事前調査を進めています。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問です。スタンプラリーへの参加促進策。区は世田谷ペイを活用して下北沢の飲食店などをめぐるデジタルスタンプラリーを実施し、新規利用の促進や周遊性の向上につなげました。今後の展開を示しなさい。
子育て世帯など多様な層が参加しやすい企画の検討に努めます。
余剰規格外野菜のさらなる活用。区は区内農産物、世田谷育ちの余剰品や規格外品を学校給食に活用する取り組みを始めました。地域での販売などさらなる活用を進め、地域と農家のつながりを深めなさい。
取り組みの周知とともに地域展開などに向け調査、研究を進めます。
安心して相談できる環境づくり。子どもの自殺者数は増加傾向にあり、対策は急務です。児童館などの家庭や学校以外の居場所で、子どもが日頃の関わりの中で安心して相談できる環境を構築しなさい。
地域の中で安心して育つことができる環境づくりを推進します。
以上、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。小学校の学級閉鎖時の課題。小学校の学級閉鎖は保護者が仕事を休むことを前提としており、制度的課題があります。一時預かりなど保護者が仕事を休む以外のセーフティーネットは機能しているのですか？
条件を満たせば学童やベビーシッターの制度を利用できます。
学用品や消耗品のあり方の見直し。算数セットをはじめ、一時的な利用にとどまる学用品や雑巾などの消耗品の準備は家庭の大きな負担です。時代の変化に即し、学校で用意するなど対応を見直しなさい。
各校の実態や課題を把握し、他自治体の動向など情報収集します。
子育て支援施設でのおむつの処分。本庁舎などの公共施設では、男性トイレにもサニタリーボックスの設置が進み、その場で使用済みおむつの処分が可能です。子育て支援施設でも同様に処分できますか？
児童館や子育てステーションなどでは回収を実施しています。
以上、国民民主党都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、荻野健二議員の質問です。多摩川河川敷内への歩道の整備。二子玉川駅以南の玉堤通りは路側帯が狭く危険な状態です。12年度の轟大橋の開通を好機と捉え、区主導で河川敷内へサイクリングロードと歩道を整備しなさい。
河川敷内における区が担う役割について、町内で議論を進めます。
女子サッカーの合同部活動の創設。女子サッカー部が中学校にないため、競技をやめる児童は多いです。希望者が競技を継続できるよう、地域クラブなどと連携し、地域移行型の合同部活動を創設しなさい。
生徒の希望に添えるよう、部活動地域移行の方針を改定します。
学校改築時の校庭機能の確保。瀬田小学校の改築工事では、校庭の代替地を確保できず、児童の運動の機会が大きく損なわれました。このような事態が他校でも起きないよう、十分な再発防止策を講じなさい。
早い段階で近隣校と情報共有し、校庭利用にかかる調整を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、荻野健司議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問です。エコ住宅補助金の拡充。脱炭素社会の実現に向け、エコ住宅補助金を拡充すべきです。薄型太陽光パネルなどを補助対象に加えるとともに、区民が確実に利用できる十分な予算を確保しなさい。
対象拡大の検討や予算切れを防ぐための制度改善に取り組みます。
子育て世代やシニア層の就労支援。柔軟な働き方を希望する子育て世代やシニア層の就労を支援すべきです。民間事業者と連携し、短時間勤務などを導入する区内企業の情報を広く区民に発信しなさい。
情報発信を充実し、区民の多様な働き方の実現を支援します。
災害時の口腔ケアの重要性。避難所生活で歯磨きなどが十分行えないと、誤嚥性肺炎のリスクが高齢者では特に高まります。災害関連死を防ぐためにも、口腔ケアの重要性を区民へ強く啓発しなさい。
防災イベントなどで重要性や具体的な実施方法を周知します。
以上、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。薬局と連携した性犯罪被害者支援。意図しない妊娠を予防する観点で、緊急避妊薬の市販化は大きな前進です。これを機に、中心的な役割を担う薬局と連携し、性犯罪被害者支援の取り組みを広く周知しなさい。
薬局との連携は有効と考え、チラシなどの作成を検討していきます。
性暴力に関する職員の処分厳罰化。性暴力に対しては、被害者支援の拡充と合わせ、加害行為の防止が不可欠です。昨今の法改正や社会情勢の変化を踏まえ、性暴力に関する職員の懲戒処分を厳罰化しなさい。
他自治体を参考に、時代に即した処分料亭への更新を進めます。
ジェンダー視点での文化芸術振興。文化芸術分野における女性の活躍は十分とは言い難いです。世田谷美術館や文学館の展示基準にジェンダーの視点を加え、構造的な格差是正に向けた取り組みを推進しなさい。
ジェンダーなど多様な視点で魅力ある展覧会の実現を目指します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。コミュニティバスの減便対策。区は、住民の生活に不可欠なコミュニティバスの減便対策として、運転手の確保や離職防止に向けた支援を行う方針を示しました。具体的にどのような支援を講じるのですか？
運転手の魅力の PR など、運行維持に資する支援策を検討します。
物価高騰を踏まえた就学援助。物価高騰の影響で教育費関連の保護者負担が増しています。子供の学びの機会が経済的事情で損なわれないよう、就学援助費を物価高騰に即した支給額に見直しなさい。
保護者負担の実態などを注視しながら適切に対応していきます。
区立図書館の運営方針への疑義。区は図書館全体のサービスを高めるため、指定管理者の運営による図書館を増やす方針を示しました。現状、直営の図書館に民間のノウハウは活かされているのですか？
官同士が連携した取り組みには至らず、改善が必要と考えています。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。最後は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。国内資源循環による脱炭素の実現。 持続可能な航空燃料、サフの原料となる廃食用油の提供を通じたフライトゥフライプロジェクトが注目されています。区も積極的に参画しなさい。
詳細な参加条件などの情報収集を行いつつ、検討を進めます。
ファミリーサポートセンター事業の援助会員の確保。子育て家庭の育児や家事を手助けするファミリーサポートセンター事業の援助会員の確保に向け、東京都の補助事業を活用し、援助会員の報酬を上乗せすべきです。実施時期を明確に示しなさい。
8年度中の実施に向け、課題整理など引き続き検討を進めます。
危険なブロック塀の除却。大規模災害発生時には、ブロック塀の倒壊で安全な歩行空間が遮断される恐れがあります。危険なブロック塀の除却促進に向け、助成額拡充とさらなる啓発に努めなさい。
助成額の見直しを検討するとともに、手続きの簡略化を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第4回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第4回定例会には区長から34件、議員から1件の案件が提出され、すべて可決しました。また議員の懲罰動議についても審議しました。なお会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、立憲民主党無所属愛世田谷区議団は立務愛、公明党世田谷区議団は公明、無所属世田谷行革110番は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、国民民主党都民ファーストの会は国都民、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、参政党は参政党、日本維新の会は維新、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。7年度補正予算1件、一般会計第4次、賛成多数、賛成は自民、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属、反対は F 行革。これは子ども・子育て関連施設への物価高騰対策の実施や民間空襲被害者への見舞金の支給などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに5億1,995万8,000円を追加するものです。4次補正後の予算額は4,063億3,386万7,000円となります。条例の新設、1件、民間空襲等被害者見舞金支給条例、賛成多数、賛成は、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、維新、無所属、反対は、自民、F 行革、賛成党。これは民間空襲等被害者への見舞金の支給要件などを定めるものです。条例の改正17件、財政状況の公表条例、全員賛成。これは公表にかかる告示について区ホームページ上で行うことができるよう規定を整備するものです。広告式条例、全員賛成。これは条例及び規則の交付に伴う区長の署名について電子署名を導入するとともに、 交付を区ホームページ上で行うことができるよう規定を整備することなどです。行政手続き条例、全員賛成。特別区税条例、全員賛成。後期高齢者医療条例、全員賛成。以上3件は、工事送達を区ホームページ上で行うことができるよう、規定を整備するものです。手数料条例、全員賛成。これは、区施設やコンビニの多機能端末機による証明書交付にかかる手数料を、8年2月1日から5月31日までの間、一部減額することなどです。職員給与条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革。幼稚園教育職員給与条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革。任期付き職員の採用、給与、特例条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革。会計年度任用職員の給与、費用弁償条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革。以上4件は、勤勉手当の支給月数を改定することなどです。職員の勤務時間、休日、休暇条例、全員賛成。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇条例、全員賛成。以上2件は、妊娠初期休暇の取得自由や申請可能期間を拡大することなどです。学童クラブ条例、全員賛成。これは、瀬田小学校新ボップ学童クラブの活動場所を、瀬田 2-15-1 に変更するものです。区長等の給料条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、国都民、虹、世田谷、国際、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革、共産、セイネ、風。監査委員の給与条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、国都民、虹、世田谷、国際、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革、共産、セイネ、風。教育長の給与、勤務時間条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、国都民、虹、世田谷、国際、参政党、維新、無所属。反対は、F 行革、共産、セイネ、風。区議の報酬、費用弁償条例、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、虹、世田谷、国際、参政党、無所属。反対は、F 行革、共産、国都民、セイネ、風、維新。以上4件は、期末手当の支給月数を改定することなどです。条例の廃止、1件。学校給食費会計条例、全員賛成。これは、 学校給食費の無償化に伴い、特別会計として学校給食費にかかる収支を管理する必要がなくなったため廃止するものです。工事請負契約の締結2件。鶴巻中学校改築等機械設備工事、全員賛成。相手方、温庁大曽根建設共同企業体。契約金額6億4790万円。工期11年2月28日。世田谷文化生活情報センター改修機械設備工事、全員賛成。相手方、高砂熱学工業株式会社東京本店。契約金額8億4920万円。工期9年3月17日。工事請負契約の変更2件。旧保健センター解体工事、全員賛成。これは地中障害物の発見に伴う撤去工事の実施及び公共工事設計労務単価にかかる特例措置の適用により、工期を10年3月31日に変更するとともに、契約金額を13億5671万8000円に変更するものです。玉川野毛町公園第2期拡張工事、全員賛成。これは、同敷地内の拠点施設、ほか新築工事の工期延伸に伴い、外構工事も延伸する必要が生じたため、工期を8年7月1日に変更するものです。財産の取得、1件。電動式移動棚、全員賛成。相手方、株式会社柳。設置施設、区役所西棟地下1階。購入機器、電動式移動棚59台。契約金額2億1120万円。指定管理者の指定4件。知的障害者生活寮、全員賛成。施設名称松原欅寮。指定管理者社会福祉法人世田谷貸しの機会。身体障害者自立体験ホーム、全員賛成。施設名称、身体障害者自立体験ホーム中マッチ。指定管理者、特定非営利活動法人集い。障害者福祉施設、全員賛成。施設名称、微笑み共同、スマイル梅ヶ丘。指定管理者、労働者協同組合、ワーカーズコープセンター事業団。施設名称、未宿つくしんぼホーム。指定管理者、社会福祉法人、全国重症心身障害児者を守る会。施設名称、岡本福祉作業ホーム。岡本福祉作業ホーム、玉堤分譲。指定管理者、社会福祉法人、泉会。施設名称、梅ヶ丘ウッドペッカーの森。指定管理者、特定非営利活動法人ウッドペッカーの森。自転車等駐車場、全員賛成。施設名称、駒沢自転車等駐車場ほか53施設。指定管理者、世田谷区シルバー人材センター NCD 共同企業体。特別区道路線の認定、1件、全員賛成。所在地、桜上水 3-13、延長 54.33 メートル。督促処分にかかる審査請求に関する諮問、1件、全員賛成。これは、生活保護費の返還にかかる督促処分に対して、取り消しなどを求める審査請求を棄却する裁決を可とするものです。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件、全員賛成。これは、小島和子氏、林和人氏、山沢由美子氏を候補者として、 法務大臣宛に推薦することを可とするものです。
教育委員会教育長任命の同意、
一件、全員賛成。地区高行氏、再任。教育委員会委員任命の同意、一件、全員賛成。前場美穂氏、新任。議員提出議案、一件。羽田圭司副議長に対する不信任決議。賛成多数。賛成は、自民、公明、F 行革、賛成党、維新。反対は、立務愛、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、無所属。議員の懲罰、一件。7年第3回定例会で継続審議となっていた決算運営委員会での発言に対する懲罰動議について審議した結果、懲罰を課さないものと決定しました。以上、第4回定例会の議決内容でした。次は第4回定例会の請願です。皆さんから出された請願、陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの、1件、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書等の提出に関する請願、全員賛成。新しく出されたもの、文教常任委員会に付託、1件、世田谷区内の小中学校におけるいじめをなくす取り組みに関する陳情、子ども若者施策推進特別委員会に付託、2件、在宅育児支援手当の導入に関する陳情、保育所等の入園見通しに関する情報提供と実態把握のあり方に関する陳情。以上、第4回定例会の請願でした。
次は第3回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第3回臨時会には区長から1件の案件が提出され可決しました。7年度補正予算1件、一般会計第5次、全員賛成。これは国の交付金を活用した物価高騰対策を実施するため、歳入歳出予算それぞれに74億3915万3000円を追加するものです。5次補正後の予算額は4137億7302万円となります。以上、第3回臨時会の議決内容でした。次は第3回臨時会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、趣旨採択したもの、1件、保育所等の入園見通しに関する情報提供と実態把握のあり方に関する陳情、全員賛成。新しく出されたもの、議会運営委員会に付託、一件。世田谷区議会が12月5日に可決した不信任決議に従い、羽田副議長に対して辞任するよう求める陳情。以上、第3回臨時会の請願でした。
次は決議です。羽田圭司副議長に対する不信任決議。本年5月19日の令和7年第2回世田谷区議会臨時会において、副議長に選出された羽田圭司副議長は、就任時の挨拶で、議会が区民にとって開かれた議会、そして見える議会、このことがこの議会でも改めて問われていると思います。このこともしっかりと皆さんと一緒になって前進をさせていきたいと思っております、と述べられた。しかしながら、羽田圭司副議長は、本年10月の決算特別委員会の期間中に、所属会派の幹事長とともに我々の議員控え室を訪れ、 高い派の委員が区長に対する質疑を繰り返し行っていること、また翌週行われる補充質疑においても、区長本人に対し同様の質疑が再び繰り返されることについて懸念を示す態度を明確に示した。複数の会派に対して同様な行動を起こしていることは、羽田刑事副議長自らも発言されており、このような一連の行為は水面下で議員の質問権や発言権を制限、封殺するものであると断言せざるを得ない。開かれた議会を皆さんと一緒に前進させるとの就任時の表明とは、現行不一致の振る舞いであり、公平かつ中立な立場である副議長としてあるまじき行為である。今般の羽田刑事副議長の不適切な言動は、自由闊達な議論を自負している世田谷区議会において、信頼を失墜する悪影響を及ぼしており、副議長の任にふさわしくないことは明らかであるため、ここに羽田刑事副議長の不信任を決議する。令和7年12月5日。以上、決議でした。次は要望書です。区議会は次の要望書を関係機関宛に提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書。令和7年11月12日、東京都知事宛。以上、要望書でした。次は、会派などの構成と名称の変更です。荻野健司議員が12月5日付で新たに世田谷刷新の会を結成しました。また、無所属世田谷行革110番は12月9日付で会派名を改革無所属の会に変更しました。この結果、区議会の会派などの構成は次の通りになりました。自由民主党世田谷区議団13人。立憲民主党無所属愛世田谷区議団8人。公明党世田谷区議団8人。改革無所属の会4人。日本共産党世田谷区議団4人。国民民主党都民ファーストの会3人。生活者ネットワーク世田谷区議団2人。レインボー世田谷1人。世田谷無所属1人。世田谷刷新の会1人。国際都市世田谷1人。世田谷の風1人。参政党1人。日本維新の会1人、無所属1人、合計50人。以上、会派などの構成と名称の変更でした。次に、委員の辞任をお伝えします。議会運営委員会、宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団。以上、委員の辞任をお伝えしました。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容についてお問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、 ファックス 5432-3030。 公職選挙法の規定により議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。次回の定例会は2月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、4月定例会の分は2月中旬、3月臨時会の分は2月下旬の発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継で検索。今回のアナウンスは、 浜田紀美子、泊祐太、泊厚子でお伝えしました。なおこの CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。